こんにちは。お元気でいらっしゃいますか。梅の花も咲き、虫も動き出す季節となりましたが、まだ寒い日もありますので、体調に気をつけてお過ごしください。これより、声の広報羽生、平成31年3月号、ナンバー785をお届けします。この声の広報羽生は、羽生市社会福祉協議会の協力により制作するものです。発行は羽生市役所、発送は埼玉県視覚障害者福祉協会。案内は羽生朗読ボランティアの荒井菊子、新しきぬよ、小川俊秀です。このテープは AB 両面に録音されています。聞き終わりましたら必ず巻き取ってからお早めにお返しください。今月号の表紙は特集自然と暮らすです。2月10日日曜、産業文化ホールで第11回羽生市郷土芸能発表会が開催。市内8つの団体が地域で磨き上げられた芸を披露しました。写真の下手小林獅子舞保存会は美しく力強い獅子舞の動きで観客を魅了しました。なお誠に申し訳ありませんが、テープに録音する都合上内容を省かせていただく部分があります。詳しい内容などは案内させていただく電話番号を参考にお問い合わせください。まず市役所の電話番号をご案内します。 561-1121 です。記事の中では内線のみのご案内となります。では今月号初めの記事のご紹介です。あなたの一票が作る未来。4月は統一地方選挙です。県議会議員一般選挙、4月7日日曜。市議会議員一般選挙、4月21日日曜。いずれも7時から20時。開票はそれぞれの投票日当日、21時から市体育館で行います。期日前投票、県議会議員一般選挙、3月30日土曜から4月6日土曜。市議会議員一般選挙、4月15日月曜から4月20日土曜。いずれも8時30分から20時。場所、市役所101会議室。不在者投票、仕事や旅行などで出かける場合、仕事や旅行などで他の市町村に滞在中の方は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができますので、羽生市選挙管理委員会宛てに投票用紙などの宣誓書兼請求書を提出してください。辞書が必要なためファックスやメールによる送付はできません。宣誓書兼請求書は市ホームページからダウンロードもできます。郵便などによる不在者投票、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証をお持ちで一定の基準に該当する方は、自宅で郵便などによる不在者投票ができます。この制度は手続きに時間がかかりますので、早めに市選挙管理委員会にご連絡ください。病院や施設内での不在者投票。都道府県選挙管理委員会が指定した病院や介護施設などに入院、入所している方は、その施設内で投票ができます。入院・入所先が指定施設か否かを確認し、早めに病院長などに不在者投票の請求をしてください。その他、投票所入場券が届かない場合や紛失された場合も投票が可能です。羽生市の選挙人名簿に登録されている方で、県議選の場合は県外に、市議選の場合は市外に転出した方は投票ができませんのでご注意ください。問い合わせ、選挙管理委員会、総務課内、内線232。今月のグッジョブ、1月27日日曜、産業文化ホールで、岩瀬グローバルタウン多文化共生シンポジウム in 羽生を開催しました。400名収容できる小ホールはほぼ満席となり、多文化共生というテーマの注目度の高さが伺えました。第1部では、寺島実郎氏が、訪日外国人や日本人出国者数の変動、 国内物流の変化などについて講演。目まぐるしい時代の変化を実感しました。第2部パネルディスカッションにはテレビでおなじみのボビー・オロゴン氏も参加。羽生市内で生活した経験を踏まえ、独特の話し方や切り口から討議を大いに盛り上げてくれました。異文化を認め合う国際色豊かな街を目指す羽生氏。今回のシンポジウムは約3時間という限られた時間でしたが、その実現に向けた確実な一歩踏み出せたと思います。 Go to 図書館、週末読書生活のすすめ。羽生市立図書館、下羽生948、電話 561-8233、 開館時間9時から18時、休館日毎週火曜日、第4木曜日。新刊情報、駒音高く、佐川光晴。館長おすすめ、キキキリン120の遺言、死ぬ時ぐらい好きにさせてよ、キキキリン。奇跡の地形、藤原治。図解超早わかり、18歳成人と法律。南部義則、留守の家から犬が降ってきた、ローレル・ブライトマン。日本全国教会未定地の辞典、浅井健二。ふらりと寄せに行ってみよう、佐藤智美。住所や連絡先の変更ありませんか？住所や連絡先が変わる場合は図書館利用カードの変更手続きをお願いします。手続きは図書館カウンターで受け付けています。新住所を確認できるもの、免許証などを持参の上、利用申込書に記入いただきます。また1、市外、加須市、行田市を除く、に転出する方、2、市外、加須市、行田市を除く、在住で勤務先や学校が羽生市外となる方は利用カードをご返却ください。小さなお話し会、乳幼児と保護者対象、3月15日、4月5日いずれも金曜、10時30分から。お話し会、幼児から小学生対象、3月9日、4月13日いずれも土曜、11時から。映画会、3月23日土曜、13時から。猫侍劇場版、100分。シティトピックス、羽生市はこんな取り組みを行っています。1、第8回ムジナモンワイワイ祭りを開催。3月24日日曜、10時から15時、場所愛宕町商店連盟、春山商店前から白橋前。9時30分から15時30分は車両通行止め。内容、市内物産、グルメの販売、綱引き、輪投げ、射的など。市内外のキャラクターも登場予定。その他、駐車場は市民プラザ、埼玉りそな銀行、武蔵野銀行、足利銀行をご利用ください。主催、地域商店街活性化協議会、羽生市商工会、羽生市。問い合わせ、商工課、電話 560-3111、 商工会 560-2134。 2. 羽生市ブルーベリー研究会 S ギャップ実践農場に。羽生市ブルーベリー研究会が果実の生産集団としては初となる S ギャップ実践農場に認定されました。持続可能な農業を推進するため、平成26年度に県が策定した規範 S ギャップ。ギャップとは良い、グッド、農業の、アグリカルチャル、やり方、プラクティスを指し、県の評価員がS ギャップ農場評価制度に基づいて達成度を判断します。今回の認定を受け、会長の村田初夫さんは今後さらに自信を持って PR できると話してくれました。問い合わせ、農政課、内線 282。 3. 茨城県水戸市と原子力災害に関する協定締結。昨年12月25日火曜、茨城県水戸市と当市を含む県内11市町で、原子力災害における水戸市民の県外広域避難に関する協定を締結しました。この協定は、東海第二発電所で原子力災害が発生、または 発生する恐れがある場合に、水戸市からの避難者を各市町の避難所で受け入れるもの。受け入れ避難所は市体育館、市民プラザ、羽生実業高校、羽生高校、羽生第一高校、羽生富士高等学園、清和福祉高校となっています。問い合わせ地域振興課内線224。4. 新郷第二小学校が文部科学大臣賞を受賞。第57回全日本学校歯科保健優良校表彰で新郷第二小学校が優秀賞、文部科学大臣賞を受賞しました。同校は月1回歯の染め出し検査、マイハッピーチェック、歯は歯磨きの歯の実施、歯磨きカレンダーの活用など精力的に歯科保健活動に取り組んできました。元気健康委員会の委員長村田美優さんは、歯磨きは口の中がすっきりするので大好きです、毎日全員が欠かさず磨いていますと話してくれました。問い合わせ学校教育課内線307。子どもと地域に飛び出そう、ワクワク子育て。乳幼児健康審査、問い合わせ健康づくり推進課内線171。対象3ヶ月時30年12月生まれ、期日4月3日、10ヶ月時30年5月生まれ、4月10日、18ヶ月時29年10月生まれ、4月17日、3歳時28年4月生まれ、4月24日、いずれも水曜日。受付13時から13時30分。2歳児歯科検診、平成29年2月3月生まれ対象、3月28日木曜9時から11時保健センター、子育て支援センター。問い合わせ各支援センター、仲良し広場、木村認定こども園内、上手小林 76-3、 電話 565-2114、泉っ子クラブ泉保育園内、藤井下組1013-1、電話 565-2020、 双葉クラブ須陰保育園内、須陰757、電話 561-1029、 プチトネ、トネの会子ども園内、上川又87、電話 561-6200。 子育てサロン、問い合わせ社会福祉協議会内線545。親子が気軽に集える場です。ママ同士ゆったりおしゃべりしましょう。お子さん用のボールプールや読み聞かせタイムもありますよ。毎月第2、第4水曜日、祝日の場合は不開催。10時から11時30分。場所、市民プラザ2階多目的室1。埼玉県小児救急電話相談。問い合わせ埼玉県医療整備課。子どもの急病時、発熱、下痢、嘔吐などの対処方法や受診の必要性について看護師が電話で相談に応じます。緊急時は119番で救急車を呼んでください。利用方法、シャープ7119、もしくは048-824-4199へ電話し、音声案内に応じて1をプッシュ。時間24時間365日。羽生市からのお知らせです。子育てトピックス。かわいい動物たちがやってくる、キアッセ春休み子ども祭り、3月24日日曜10時から16時キアッセ羽生。内容、ふれあい移動動物園、餅つき体験、わんぱくクラフト、射的にチャレンジ、ステージ出演、下岩瀬白山太鼓保存会、クルククナキッズフラ、金久保幼稚園、太鼓演奏、フレーサーよしみウィンドオーケストラ。問い合わせキアッセ羽生、電話 565-5255。 春が来た、みんなで遊ぼう、ふれあいカフェキャロット。子供と一緒に遊んだりおしゃべりしたり、みんなで楽しみましょう。親子で友達を増やすチャンス。4月7日日曜10時から12時。場所、パープル羽生。内容、ダンボール遊び。対象、乳幼児から小学生とその保護者、祖父母か。費用無料。問い合わせパープル羽生、電話 561-1681。 リズムに合わせてスキンシップ、親子ふれあいリトミック、4月18日25日、5月9日16日、いずれも木曜、10時30分から11時30分、場所手小林公民館、対象2歳前後のお子さんとその保護者、市内在住在勤の方、祖父母か、15組先着順、費用無料、持ち物、飲み物、動きやすい服装、親子の上履き、申し込み3月9日土曜から同公民館へ、問い合わせ手小林公民館、電話 565-2668、 ヘルパーを募集中、子育て支援ヘルパー、家族などの援助が受けられず日常生活に不便を感じている妊産婦さんのお手伝いをしてくれるヘルパーさんを随時募集しています。内容、食事の準備、洗濯、掃除、買い物など、時間8時30分から17時15分を相談、応募資格以下のすべてを満たす方、介護職員初任者研修を修了した方、ホームヘルパー2級相当、または介護福祉士の資格を有する方、普通自動車免許を有する方、賃金1時間1000円、移動時間及び報告に関する賃金として訪問1回につき200円、その他週1回1時間から始めることができます。問い合わせ市社会福祉協議会、内線544、特集自然と暮らす、アライグマ、ハクビシンにご用心、人の暮らしへの侵入者、雄大な利根川が流れ四季折々の豊かな自然、羽生市はその恩恵を受けてさまざまな発展をしてきました。しかし昨今では人の暮らしと自然のバランスに問題が生じています。市内では特定外来生物アライグマや有害鳥獣ハクビシンの目撃情報や相談が増加していることをご存知ですか。特定外来生物はもともと日本にいなかった生物、私たちの暮らしや農作物などに被害を及ぼす、またはその恐れがあるとして国が指定します。野生のアライグマやハクビシンは民家や物置の天井裏などに住み着くことがあります。ゴミや畑を荒らし糞尿被害をもたらすなど、日々の暮らしに悪影響をもたらします。被害に遭わないためにも注意すべき生物の生態や市が取り組む対策を知っておきましょう。庭や畑はごちそうだらけ、アライグマやハクビシンは雑食性、市内でも果実や野菜などの食害が増加しています。アライグマってどんな生き物？アライグマはテレビアニメで人気となった北米原産の動物で、外国からペットとして輸入されたものが野生化しました。基本的に夜行性ですが昼間も活動、森林から都市部まで幅広く生息し、川や池などの水辺を好みます。また雑食性で生ゴミやペットの餌をはじめ、エビ、カニ、魚、カエル、トカゲ、ネズミ、バッタといった生物のほか、スイカ、トウモロコシといった農作物など何でも食べ、特に精度が高い果実などを好みます。アライグマを外見で見分けるポイントは尻尾の縞模様、タヌキやキツネなど日本の野生動物にはこの模様がありません。中型犬くらいの大きさで、頭から尾の先まで70から90センチ、耳は尖って白い縁取り、目の周りに黒いマスク模様、眉間には黒い筋、白いひげ、前足、後ろ足とも5本指、気性が荒く凶暴な性格ですので、見つけても近づいたり触ったりしないよう注意してください。ハクビシンってどんな生き物？ハクビシンは古く平安時代から輸入され、それがいつしか日本に定着してしまった外来動物と言われています。本来の生息地は東南アジアや台湾などで、寒さに弱く民家や神社の天井裏などに住み着くことがあります。アライグマと同様、雑食性で果実類を好み、スイカ、リンゴ、ブドウ、トウモロコシなどをよく狙います。全体的にスリムな体型をしていますので、縁の下や通風口、壁と屋根の間などどこでも侵入してしまいます。 外見で見分けるポイントは、額から鼻先にかけて白い筋があること。足は短く、尻尾は長く、全体的に細身の体型をしています。前足、後ろ足とも5本指、木の森が得意で、薄暗い夕方に電線の上を歩いて移動する場面に出くわすこともあるかもしれません。防護柵や防護ネットを設置しても、それを超えて侵入される場合もあります。数を減らすことが最も有効な対応策と言えます。2枚の写真があります。アライグマによって食べ散らかされたスイカとトウモロコシです。暮らしを守る三原則。野生のアライグマやハクビシンは数の増加に伴い市街地に侵入してきます。ゴミ捨て場を荒らす、家屋の天井裏などに住み着き建物を損壊する、糞尿の被害など、狂犬病などの感染症の媒体となり、人間やペットへ悪影響をもたらすこともあります。そこで皆さんの暮らしを守る3つのポイントをご紹介します。1、縁の下や通風口などの家屋の隙間を塞ぐ。2、生ゴミや果実を自宅の庭などに放置しない。3、捕獲用箱罠の貸し出し制度をご利用ください。捕獲用箱罠貸し出し、対象、市内在住在勤の方、羽生市内の自宅や農地、会社などに設置する場合に限る。内容、2週間から1ヶ月を目安にアライグマ捕獲用の箱罠を貸し出します。アライグマ以外の動物には使用できません。餌の購入、交換などは利用者自身でお願いします。捕獲後は担当課へご連絡ください。費用無料。申し込み問い合わせ、担当課にある申請書に必要事項を記入し提出してください。農作物への被害について、農政課内線283、家屋への被害について環境課内線294。ふるさと光景、羽生の魅力再発見。冬日の朝焼け。撮影者、島崎澄夫さん。場所、木安羽生。コメント、冬日の朝、撮影に向かう途中に木安羽生の全景を見渡すと朝焼けが見えたので、冬の情景を入れて撮影しました。未来を担う若者たちの提言、中学生議会。2月6日水曜、中学生議会を開催し、市内3中学校の代表2年生23名が参加しました。未来を担う生徒たちは、日頃疑問に感じていること、これからのまちづくりへの思いなど、さまざまな視点から質問や提言を行いました。1名欠席。掲載は質問順。質問、回答内容は用紙。問い合わせ、秘書広報課内線203。スムーズな議事進行を行った議長の皆さん。第1部、西中、細村ひな子さん。第2部、南中、根岸拓美さん。第3部、東中、権代美月さん。質問、南中、萩原和穂さん。市内にある空き家、空き地は今後どのように利用されるのか、対策を教えてください。回答、経済環境部長。空き家、空き地の所有者に適正な管理の指導、利用や処分方法のアドバイス、空き家、空き地バンク制度や空き家管理サービスの紹介などを行っています。さらに今後は空き家に関するセミナーや個別相談会を開催するなど、意識啓発活動を進めていきます。質問、東中、福島健さん。自然災害が起こった時のライフライン、避難場所、食料や生活必需品の準備などの対策は万全ですか。回答、消防庁。電気、ガス、水道など関係団体と協定を結び、ライフラインの応急復旧に備えているほか、地域防災計画に基づき、食料品や生活必需品を市内の公共施設に分散して備蓄しています。また総合防災訓練、防災講演会、防災出前講座などを行い、日頃からの防災意識の向上を図っています。質問、西中、石橋東也さん。 消費税が 10% に上がることでの市の収入見込みや具体的な利用方法、メリット、デメリットなどを教えてください。回答、会計管理者。消費税の一部は教育や福祉に使われ、保育園などの無料化や大学の奨学金がもらいやすくなる予定です。また消費税が上がると国から市に配分される地方消費税交付金が増えます。一方で市もいろいろな支払い時に消費税を負担したり、保育園などの無料化に費用がかかったりします。質問、南中渡辺琥珀さん。羽生市が現在行っている都市開発の内容や今後行おうとしている開発について教えてください。回答、まちづくり部長。現在岩瀬土地区画整理事業地内で住宅地の整備のほか、ホームセンターやスーパーマーケットなど複数の商業施設の整備を進めています。今後は上岩瀬地内の消防署西分署周辺で埼玉県による産業団地の計画などがあります。皆さんに住み続けたいと感じてもらえるまちづくりを進めていきます。質問、南中佐々木理子さん。中学校と地域の交流をもっと盛んにしてほしいです。市でも地域との交流活動の計画はありますか。回答、市長。市内の三中学校は合唱コンクール、体験学習会や文化発表会など地域と盛んな交流が行われています。市は幼稚園、保育園、小中学校、高校、大学などと連携した教育交流のほか、ボランティア体験、公民館祭り、公開講座、イベントなど様々な交流活動を行っています。質問、東中沖田美優奈さん。世界キャラクターサミットイン羽生で市の産業などを PR するため藍染めのキャラクターを作ることを提案します。回答、障害学習部長。現在市の公式キャラクタームジナモンと仲間たち8体が活躍しています。新たなキャラクターの作成には多額の費用がかかるため、イベント時にキャラクターが藍染めの斑点などを着用したり、スタッフが藍染め製品を着用したりすることで効率的で効果的に PR していきます。質問、東中鎌田春人さん。高齢者の生活と安全を守るため、食料品や日用雑貨の移動販売車の導入を検討してください。回答、市民福祉部長。今のところ採算面から考えて移動販売車を行う事業者がいないのが現状ですが、生活用品や食料品を配達販売する事業者を掲載した宅配電話帳の作成、市民ボランティア羽生支え合い隊による買い物代行など、日常生活で困っていることのお手伝い支援を行っています。質問、西中狩野隼人さん。災害時の電源確保のため、用水路への小型水力発電機や学校への太陽光発電の設置などを提案します。回答、企画財務部長。市には太陽光発電所サンパーク村君があるほか、市役所や一部の小中学校に太陽光発電施設を設置しています。新たな発電施設と独自の送電ルートの確保には多大な費用と時間がかかるので、慎重に検討する必要があります。当面は電力事業者と連携し、非常時の電力確保や復旧に努めていきます。質問、西中新井由里さん。市内の道が暗いので、交通事故を減らすためにも明るく長距離を照らせる街灯の設置などを提案します。回答、学校教育部長。市の防犯灯はすべて同じ種類の照明器具を使用し、既存の電柱に設置しています。そうすることで時間や費用を大幅に抑えています。また毎年自治会や小中学校からの要望などにより百数十基の防犯灯を新設しています。今後も必要な場所には速やかに設置し、皆さんの安全安心を守っていきます。議長、質問者以外の中学生議員、議席順。西中小林拓人さん、岩崎加穂さん、 渋谷太一さん、竹下康生さん、南中根岸沙羅さん、島村美咲さん、藤井萌さん、鴨田由良さん、東中小野寺優奈さん、渡辺凛太郎さん、川辺夏樹さん、吉田一生さん。中学生議員の感想一部。政治に興味を持ちました。18歳になったら積極的に投票し、自分の声を政治に反映できるようにしていきたいです。議会の振興や羽生市のまちづくりについて知ることができました。羽生市を良い町にするため、私もできることをやろうと思います。羽生市の知らなかったことを学べて良い経験になりました。これからの学校生活で今回学んだことを少しでも生かして、より良い羽生市を作れるように頑張っていきたいです。障害学習姿勢についてご説明します。障害学習出前講座。皆さんのまちづくりへの参加を応援するため、市職員が姿勢について説明します。ご希望の講座をお選びください。分類姿勢ナンバー1、講座名情報の公開と保護の両立を目指して。2、知っておきたい選挙の知識、担当総務課。3、いざという時の災害対策。4、被害に遭わないための防犯講座、地域振興課。5、差別のない明るい社会を目指して。6、女も男も共に豊かに生きるために、人権推進課。7、市の将来都市像、誰もが幸せを感じる住み続けたい町羽生の実現に向けて。8、最小の経費で最大の効果を、行政改革企画課。9、ここが知りたい市の財政、財政課。10、みんなの代表、市議会の役割と仕組み、議会事務局。市民生活。11、知っておきたい暮らしと税金、税務課。12、市民の健康を支える国保の仕組み、国保年金課。福祉。13、今すぐ知りたい介護保険。14、認知症サポーター養成講座。15、介護予防生き生き100歳体操、高齢介護課。16、支えます障害者の暮らし。17、進めよう地域福祉のまちづくり、社会福祉課。18、みんなで防ごう児童虐待、子育て支援課。環境。19、ゴミの分け方出し方を知っていますか。20、リサイクルで資源を有効活用。21、空き家を適切に管理しましょう。22、相続について空き家にしないためには6月以降開催可能。環境化。まちづくり。23、まちづくりのルールを学ぼう、まちづくり政策課。24、ラウンドアバウト、環状交差点とは、建設課。25、公共下水道のあらまし、下水道課。26、水道水ができるまで、水道課。教育。27、学校や家庭における学力向上のためのチェックポイント。28、家庭における心の教育。29、地域で連携、学校応援団とともに、学校教育課。30、公民館ってどんなところ。31、子どもの健全育成を目指して。32、みんなで守る文化財、生涯学習課。健康スポーツ。33、健康長寿サポーター養成講座、健康づくり推進課。34、いつでも誰でも生涯スポーツ。35、みんなで元気にムジナモン体操を、スポーツ振興課。消防。36、住宅から火災をなくすために今あなたができること、消防本部予防課。その他。37、リクエスト講座。以上以外の講座、障害学習課。対象、 市内在住在勤在学の10名以上の団体グループ、日時随時受付、9時から21時のうち2時間程度、場所、申し込み者が市内に準備してください。費用、講師料は無料、その他は申し込み者負担です。申し込み問い合わせ、開催希望日の14日前までに障害学習課内線313へ。健康ナビ、胃がんリスク検診について、昨年度から羽生市でも該当する年齢の方は胃がんリスク検診を受けることが可能になりました。胃がんに現在なっているかどうかは胃レントゲン検査や内視鏡検査を受けなければ診断できません。この胃がんリスク検診は血液検査でピロリ菌に対する抗体と胃の炎症や萎縮の度合いを反映するペプシノーゲンを測定し、胃がんになりやすいかどうかの発生リスクを分類し評価する検診です。胃がんはヘリコバクターピロリ、ピロリ菌、感染と深く関わっています。ピロリ菌感染がない人は胃がんになることが少なく、ピロリ菌に感染すると慢性胃炎から萎縮性胃炎になり胃がんが発生しやすくなります。今までにピロリ菌の検査や内視鏡検診を受けてみたかったが、なかなかその機会がなかったという方は、ぜひ胃がんリスク検診を受けてみることをお勧めします。ただし、このリスク検診は、直接胃がんの有無を調べている検査ではありませんので、注意してください。この検診でリスクありと分類された方は、まず内視鏡検査を受けて胃がんができていないかを確認して、その後ピロリ菌の除菌療法を行うことが大切です。今年が該当年齢にあたる方は、6月から始まる胃がんリスク検診を受けられることをご検討ください。医師渡辺俊一。健康、狂犬病予防注射の時期が来ました。問い合わせ健康づくり推進課内線177。次の通り、集合狂犬病予防注射を行いますので、ご都合の良い会場にお越しください。雨天実施。なお、登録済みの場合は、案内はがきを郵送します。はがきは犬の登録確認票になりますので、注射や市役所での手続きの際には、必ずお持ちください。会場により時間が異なりますので、ご注意ください。期日、4月4日、木曜。会場、保健センター。5日金曜、新郷公民館。8日月曜、手小林公民館。11日木曜、岩瀬公民館。12日金曜、川俣公民館。いずれも時間は9時30分から11時。15日月曜、下新郷2区集会所。13時30分から15時。18日木曜、三鷹屋公民館。19日金曜、飯泉公民館。22日月曜、村君公民館。いずれも9時30分から11時。23日火曜、保健センター。13時30分から15時。25日木曜、塚毛公民館。9時30分から11時。手数料、税込み、登録済みの犬3300円、新規登録の犬6300円。お釣りのないようにお願いします。注意事項、個別に動物病院などで注射を受ける場合、市役所での手続きが必要になることがあります。必ずリードをつけ、犬を制御できる方がお越しください。犬が死亡した場合や登録内容に変更があった場合は、健康づくり推進課へご連絡ください。健康チャレンジ事業、ポイント交換はお済みですか？50ポイントに達した方は、忘れずに健康づくり推進課で商工会商品券1000円分と交換してください。締め切り、3月12日火曜。問い合わせ健康づくり推進課内線176。爽やかウォーキング、予約不要。歩きやすい服装で飲み物をご持参ください。3月19日、4月9日、いずれも火曜、10時から11時30分。健康相談、歯科相談、予約制。 生活習慣病予防や健康診断の結果についてなど、保健師、管理栄養士、歯科衛生士が相談に応じます。3月27日水曜、9時30分から11時30分。心の健康相談、予約制。精神科医、4月26日金曜、14時30分から。臨床心理士、3月11日月曜、13時15分から。すべて会場は保健センター、費用無料です。問い合わせ健康づくり推進課、内線175。
きっと見つかるあなたのための情報、インフォメーション&ガイド。羽生さくら祭り、今年も火災包み羽生さくら祭りを火災用水路沿い東橋から宮田橋で開催。この期間中は提灯が飾られ、ライトアップされた夜桜もお楽しみいただけます。ぜひお出かけください。期間3月23日土曜から4月6日土曜、夜桜ライトアップ時間18時から22時、桜の開花状況により変更。鑑賞イベント日時3月31日日曜10時から15時、場所桜橋付近。内容お囃子、キャラクター撮影会、花苗プレゼント、15時から先着200名、飲食の販売、お菓子の詰め放題、1回100円。フォトコンテスト、ご応募いただいた写真は市民プラザに展示する予定です。たくさんの応募お待ちしています。写真部門、入賞作品のいずれかを翌年のポスターに使用する予定です。申し込み、市役所市民プラザにある応募用紙、市ホームページからもダウンロードかに必要事項を記入の上、火災用水路沿いの桜の写真を添えて4月19日金曜までに市観光協会へ郵送か。ツイッター部門、インスタグラム部門、新いいねの数が多い方に商品をプレゼント。申し込み、ハッシュタグ羽生さくら祭りをつけて投稿してください。市内の桜の写真であれば、火災用水路沿い以外の写真でも構いません。問い合わせ市観光協会キャラクター推進室内、電話560-3119、郵便番号348-0058、中央 3-7-5、 口座菊作り教室、4月20日、5月11日、6月15日、7月20日、8月24日、9月21日、10月26日、いずれも土曜、計7回、9時30分から11時30分、場所市民プラザ、費用2000円、申し込み問い合わせ、4月25日木曜までにキャラクター推進室、電話560-3119へ。ワークヒルズ羽生講座、ロコモ予防体操、ずっと元気で動ける体づくり、4月3、10、17、24日、いずれも水曜、13時から14時、費用3000円、申し込み問い合わせ、3月28日木曜までにワークヒルズ羽生、電話563-5111へ。羽生高校前期特別講座、ワード入門、簡単な文字入力やビジネス文書の作成などを行います。原則毎週火曜。実用の書、漢字の書を中心とした筆使いを学習します。原則毎週金曜日。生活の中のサイエンス、暮らしの中にある科学事象の解説講義と実験実習を行います。原則毎週水曜日。期間4月上旬から7月上旬。時間15時から16時30分。費用1750円、テキスト代、教材費は別途。申し込み3月8日金曜までに羽生高校で配布している受講案内を参照し、所定の応募はがきに必要事項を記入の上、3月9日土曜までに郵送してください。当日消印有効。場所問い合わせ同校、電話561-0718。和太鼓教室、4月14、28、5月12日、いずれも日曜、13時30分から15時30分。三鷹屋公民館、申し込み問い合わせ、3月9日土曜から同公民館、電話565-0040へ。これで A 面を終わります。 このままの位置で B 面にしてください。